おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。26日になった瞬間に用意ドンをしている富士100、富士山の周りを走る100マイルレースが今まさに行われていますね。どこまでランナーは進んだんでしょうか。昨日僕が寝てる間も富士山周辺ではぜいぜいはは2000人以上、2400人かエントリーバックが、なのでそんだけの人たちが走ってると思うと心がざわざわします。とにかく長い旅楽しんでください。もう体が痛くならない100マイルレースはないので、それはトップ選手であろうが同じ、全てのランナーが痛さに耐えているわけで、脳みそがねもうやめようよっていうふうに何度も何度も言ってくるんだけど、ごまかしごまかし足を前に進める。15時間以上過ぎてくるともうなんか意識も少し朦朧としてくるというか、疲れからね。で、中には胃の調子が悪くなってきて、食べたいけど食べられない、ジェルがもう受け付けないっていう症状が始まる頃だと思います。そこのあたりからね、本当に体調のキープが難しくなってきて、自分との戦い、100マイルレースの本当の、辛さというか楽しさが始まるんだと思います。ただそこの部分を乗り越えて、なんとか最後 そのフィニッシュテープを切る、その達成感とか、その終わった後の満足感、それから広がってる景色が、その走る前と違うこと、それを過去に味わったことがある人はまたそれをこう経験したいんだよね。そのために頑張る。それから初めて100マイルレースに挑戦する人も富士の場合は多いと思うんですよ。100マイラーなるぜって。で、いろんな人からすごいね、そして友達が100マイラーになっちゃった、ちょっとこう焦る気持ちもあったりとか、それも僕がそうだったんだけど、で、俺もその100マイルの味を知りたい、その先の景色が見たいっていうふうに思い、それをモチベーションに前に進む。もうすごいわかる。もうとにかく頑張ってほしいです。ファイトです。それから、今晩走り出す回ですね。70キロか。回を走るランナーも今本当にすごいドキドキしていると思います。100マイルの選手が走り出して、次は私たちかと思うと、ちょっと気持ちが高ぶっているんじゃないのかなと。で、あと12時スタート、夜の12時スタートなんで、そんな夜のレース走るの初めてだよっていう人もいると思います。だけどね、大丈夫みんなヘッドライトつけてるんで、ヘッドライトつけてるから相当明るいと思いますし、前を走るランナーのザックのリフレクター、反射板ね、そこに自分のヘッドライトが当たるとキラキラ光ってるはずです。それを目印についていけばいい。言うと夜 のドライブと思えば。で、さらに今回の回は12時スタートなんで、5時間ぐらい我慢すれば太陽が出てきますんで、そうすれば暖かくなってくるし、周りが見えてくるので走りやすくなります。ハセツネとかね、もう本当に日が落ちてから明けるまでずっと走り続ける、約12時間よりは、今回のその5時間頑張れば太陽が出てくるっていう方が多分ね、走りやすいと思います。そう思って頑張っていただきたいというふうに思いますが、少しでも背中押しになればファイト、頑張ってください。はい、今日のラジオはですね、昨日も話をした月刊ランナーズの2024年5月号の話、そのままというか続けようと思います。全日本マラソンランキングの記事があって、 で昨日はサブ3が2012年の 2.5% だいたい、ね、サブ3ってそのぐらいだって思ったけど、10年経った2022年は 3.8% まで伸びてると。それは厚底シューズが世の中に出回ったことが一つ鍵になったんじゃないかっていう話をしました。ちょっと気になる方は昨日のラジオ聞いてほしいんですけど、今日もねランキングのデータを元に話している記事からちょっとピックアップして続きを話そうとするしようと思うんですけど、マラソン人口比率ランキングってその県の中でね、47都道府県の中でその身長率が一番その10年の間で伸びたところはどこかって調べたんですよ。そしたら富山県の人口比率ってマラソン人口比率って、2012年は 0.12% だったそうです、まあ、これがとても低いのかもしれないけど、人数でいうと853人、それが10年経った2022年は 0.84% になったと。この、人数がね、完走した人数が7318人とすげー伸びたと。でこの原因は富山マラソンが2015年に誕生したんですよね。それの結果、走ることの楽しさを覚えた人が急増したと。で同じように石川の場合は金沢マラソンかな、金沢マラソンができて 0.21% から 0.71% に増えたというように、やっぱりね、地方都市の大会って結構人集めに苦労しているというけれども、やっぱりねこの数字で、見ると場所によっては、まあ、成功しているところもあるっていうことがよく分かりました。まあ、多分旅ランと掛け合わせたりとか、その走るコースの魅力、要は走りやすいコース、タイムが出るとか、いろんな要素が絡み合って人気がある大会はこういうふうに結果になってるんだと思います。ちょっと苦労してるところはなんとかまた頑張っていただいて、全国でフルマラソンが盛り上がればいいなというふうに思ってます。それからですね、また違うお題です。お題というか数字から見て取れるところで言うと、女子のサブ4は男子に当てはめるとどうなのっていう、その男女のタイム差っていうのを、検証してます。これはね、出し方としては2012年と2022年との対比なんですけど、そこから出てくる数字なのかな。女子の各タイム、全体の何位に当たるかっていうのを調べますと、でそれが上位何パーセントなのかっていうのを算出して、その算出した数字を男子の順位に当てはめるとタイムが出てくるということですね。これだから10年前との比較じゃないな、単純に男女のタイム差っていうことだけで、記事は述べられています。女子の3時間30分切りは男子のサブ3で、女子のサブ4は男子の3時間30分切りとほぼ同じレベルだというふうに見て取れると。ちなみに上位 10% じゃない、上位 50% の記録は女子だと5時間3分、男子だと4時間35分なので、タイム差は28分あると。だから比較するときには、だいたい30分ぐらい、女子だったら時間を足せばいい。それが、おそらく、男子でいうサブ3だったら、女子が3時間30分がサブ3相当の走力があるっていうことだというふうに思います。ただこれもね、ロングレースになるとウルトラマラソンとか、あとはトレランの長いレースになってくると、ちょっとこれ男女の差っていうのが変わってくる。どっちかっていうと女子の方が強かったりとかすることもあったりとかしますよね。なんかその辺はちょっとまた違う話になっちゃうけど、女子の方が痛みに強いというふうに言われたりとかしますが、はい、今回のラジオは以上です。 それではまた来週お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。